Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース8月8日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです
。こんばんは。
こんばんは。
そろばんの日ですよ。
今日フジテレビの日だよ。
パチパチの日だよ。
今日はヨーヨーの日だよ。
ヨーヨーはなんかちょっと
なんだよ、
難しくね。
ヨーヨー
やーやーじゃん。やーや
ーじゃん。ヨーヨーでしょ。
ヨーヨー、
私が考えたんだけど。
今日も暑くて汗だらだらで痩せましたよ。
よかったね。
よかったね。見た目変わんないけどね。気分的にはげっそりしてますけどね。
そんなに暑かった？うん、暑かったな。
お昼暑かったよ。
なんか、汗はかいてる、確かに。
まあ、台風が逃げて余計なんか暑くなったような気もしますが、現在台風ですね、佐渡市の北の海上を北東に進んでるそうですよ。
まだ台風なん？ちなみに。
まだ台風です。まだ台風ですね。で、まあ、今後は勢力弱めながら北東に進んでいくんですけどね。ただ北陸や東北では大雨や強風、東日本では高波に注意が必要ですということで、985ヘクトパスカルまで行ってますね。
お昼の方だったよ。
そうな。速度が時速7キロ。まあトロトロだわ。
あんまり変わってないってことじゃん。
最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートル。ということで、北陸の東部で今日の12時までに、今日の3時から、午後3時から午前0時までのところで150から200ミリの雨。東日本の日本、東北の日本海側の南部で、100ミリから150ミリ、東北太平洋側南部北部で150ミリから200ミリという、まあ降るとこは降ってるね。
いや、今朝起きてから、昨日の夜結構愛知とか豊橋とかすごかったの、竜巻とか。
そうい
や、これ三重もすごかったし、まあ、うち名古屋で前オフやったことあるけど、界隈にリスナーさんおられるんでちょっと心配なんですけどね。
そうですね、まあ、大きな被害が出てないといいですけどね。で、このあと津軽海峡の辺行きそうですね。
え？
明日、明後日の15時には津軽海峡あたり、
あ、びっくりした、津軽海峡か、青森か、
うん、
うん、
まあ、そこまで台風でいるかどうかちょっと分かんないですけどね。
もういいでしょう、ちょっと長生きしたで。
歴代4位の長寿だそうですよ。あ、ごめんなさい、歴代3位になりました。それ今日午後3時で3位になった。
それでも3位なんだ、まだ長い残るんだ。
そうそうそう、うん、今19時ちょっと回ってますけども、3時4、5、6、7、4時間だから、18日と
18日、
うん、発生からね、
ああ
18日と今10時か
今10時
ですね、
今
18日と10時か今のとこね。でこれが歴代2位ってのが19日なんですよ。1972年の台風7号で、歴代1位が19日と6時間、これが1986年の台風14号だそうですけどね。
あ、そう、
はい、この台風5号が現在歴代3位になったということらしいですよ。
だって5号でしょ、まあ、これ
5号です。
他に台風おるよね、今。おらん。
今はいません。
今おらんの。
今いないけど、結局、今11号まで発生したんだっけ？
知らないけど、なんか。
後で生まれたのが消えていってるんですよ。確か10号か11号までいってるはずですよ、今のとこ。はい。ということで、まあ、長生きな台風なことで。これがトロトロトロトロ動いてるんでね、雨雲がなかなか移動しない
だ、ね、
なので降り始めるともう当分降ってずっとおるような感じなんですけどね。それがいかんよな、
はい、
さっと逃げてくれればそれでいいんだけどさ、
うん、
ね、はい、でまあこれ台風5号が今週中に、まあ、日本を通過していくんじゃないかなと思われますが、通過した後の週末ですよね、あ、まあ、週末というか後半ですよね、まあ雲は多めなんですけども暑さには注意してくださいということで、まあ雨に風に高温に嫌だねって感じですよ。
もうちょっとバテ気味ですね。
うなぎでも食わなきゃ。
いや、
2度目の牛の日っていつだっけ。
もう済んだよ、6日だもん。
あ、済んだか。あ、2度目の牛の日にうなぎ食わなかったな。
もう本当に本当に、ニンニク料理とかね、ちょっとスタミナつくもん食べんとと思って、もうキムチ食べてるけどキムチじゃダメだね。
キムチではスタミナつくか、あ、まあ、キムチにニンニク入ってるか。
なんかもうすごいだるいし、夜はもう眠たいし、あ、うん、
うん、はい、皆さんも体調に十分気をつけてくださいね。はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はポケモンニュースからいきたいと思いますが、 iPod ラブさんの方にあった記事です。 ポケモン GO 伝説ポケモンサンダーがレイドバトルに出現中ということで、ちょっと派手な鳥、トゲトゲしたサンダーが現在発生中ということはそうですよ。サンダーの弱点は氷と岩ということはそうですね。ポケモンでいうと、バンギラスやゴローニャ、サイドン、ルージュラなどで弱点をつくか、海流でゴリ押しするのがベストと。スキちゃんこれに強いみたいだよ。
そうルージュラ。そうですね。もう全然開いてないわ。
近くに出とらんかサンダー。
おらないですね。今見てますけど。
あ、出てない。サンダーはこっちの方でもまだ見ないですね。はい、ということで、1周年記念の伝説ポケモン週間というか伝説ポケモンイベント、残すところはあと鳳凰のみとなりましたということですね。
盛り上がっとるの？
どうなんだろうな。どうなんだろうな。よくわかりませんけどね。はい、それでは次もポケモンニュースですね。こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。ポケモン GO ゲーム内のアイテムがもらえる Google プレイギフトカード購入キャンペーン実施中ということだそうですよ。Android 搭載スマホでポケモン GO を楽しんでいるユーザー向けに、ポケモン GO デザインの Google プレイギフトカードの購入キャンペーンが開催されていますと。このキャンペーンはキャンペーン期間中にセブンイレブン、ポケモンセンター、ポケモンストア、ポケモンエキスポジムオフィシャルショップ各店舗にて、ポケモン GO デザインの Google プレイギフトカード3000円以上を購入し、登録期間中に応募サイトから登録することで、ゲーム内で使える5つの道具の入ったギフトボックスが漏れなくもらえますと。対象期間というか購入期間は9月の3日までということだそうで、3000以上の Google プレイをカードを購入するとモンスターボールが20個、スーパーボールが8個、ハイパーボールが8個、そしてお香と幸せ卵が1個ずつもらえますということだそうですよ。
アンドロイドでしょ？
そうです。なのでアンドロイドユーザーの方は購入してみてはいかがでしょうか。でもみんなこれ買おうと思ったら買えるやつだよな。あ、ボールは買えないか。お香とか幸せ玉が普通に買えるよな。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず最初 iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone8 の新色コッパーゴールドのダミーがリークという記事が上がってました。iPhone8 のダミーがまた一つリークされましたと。これ写真が上がってますが、左からブラック、シルバー、またはこれホワイトかもしれませんけどね。そして一番右がコッパーゴールドという名前だそうですよ。
ゴールドっていうかオードイルだね。
そうだね。コッパーゴールド。なんかこっぱずかしくなりそうですね。
は。
は。
どういう、コッパーってどういう意味なんだろう。
わかんない。で、これ、フロント側は今までも iPhone、ベゼルが白と黒と2種類やったじゃない。
うん、
液晶のサイドがね、これもやっぱり白と黒があるということで、ブラックは、液晶側も全面黒なんですけども、このシルバーとコッパーゴールドは白色になるらしいんですよ。 これ見るとブラックの方がいいよな。液晶のこの部分だけが白いってのは、まあ、液晶というかあのカメラとかスピーカーのある部分ですけどね。
ちょっと微妙だね。
これはちょっと微妙だよな。フロントは全部黒にすればよかったのになって気がするけどね。
でも
このうん、
いやいいです。
このブラックっていうのはこれはあれだよな、ジェットブラックだよな。3枚目の写真見ると光沢があるよね。
そうですかね。
艶消しのブラックはないってことになるのかな。
でもジェットブラックとは書いてないよ。
ジェットブラックとは書いてないけど、ただセブンシリーズはジェットブラックとブラックと2種類あったじゃない。艶消しの黒とあのテカテカの黒。だ今回はもう黒は黒で一色しかないってことなので。でそれがジェットブラック。ただねこれ背面ガラスが貼ってあるらしいんですよね。だからもしかしたらこれガラスだから。こういう風に見えるだけってことなのかな。もしかしたらジェットブラックみたいな塗装ではないのかもしれませんね。まああくまでもこれはリークなんでね、本当かどうか分かりませんけどね。ただここまで手の込んだ偽物を作るかなっていう気はするけどね。
これコッパーっていうの、あのコッパーじゃないけど、カッパーっていうのが銅のことを英語でカッパーって言うんだって。もしかしてそっから来てんのかな。
はあ、そういうことなのか。
なんか純粋な銅そのものをカッパーっていうらしいよ。
それ英語で。
英語でコッパーってこっから来てんじゃないかなと今ちょっと思って。だけどこれ光の加減で黄土色みたいな色だけど、実際はもっと綺麗な色なんだと思うよ。あの
かもしんないね。
意外にコッパーゴールドで検索するとなんか印鑑とか出てくるんだけどさ。
へえ、さあ銅で作った印鑑ってことか。
そこまでは書いてなくって、あのコッパーゴールドで検索すると印鑑と iPhone8 の話が出てくるけ、あのコッパーという色って検索したんよ。
はあはあ、
そしたらコッパーゴールドという色って検索するとなんかそういう、なんかのが出てきた。
銅ってのが出てくるってことか。
コッパー色っていうのが、
銅
の粉を、銅の粉を入れて混ぜて塗ってみたとかいうのが、
もしかしたらそういう意味かもしれないね。
まあ、ちょっと正面は 見た目はちょっとうんって思うけど背面の色は綺麗かもよ。
そうかもしれないね。はい、そして次も iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone8 の高解像度ケース装着写真という記事が上がってまして、ケースを取り付けた iPhone8 の写真が、これを多分 Weibo の方に上がってたんでしょうね。こんな感じですよってのが上がってますよ。
いいね、かっこいいね。
このケースもかっこいいよな。
やっぱりなんかこう上下にあの何なんていうあのベゼルっていうんかいね、がないとなんかいいね。前面にこう映し出されるというのが
いいね。これ
いいね。
買う？
いやもう買えない。
買う？
買えません。
買えません。私も買えませんけどね。ただ今まで iPhone8 iPhone8 と騒いでいましたが、どうも名前が違うっぽいというのはね、また新たな説が出てきまして、気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズの正式名称は iPhone8 iPhone8 Plus そして iPhone8 エディション2という記事が上がってましたよ。
本当か、
元記事は Mac お宝鑑定団ブログの方がの記事のようですけどもね。次期 iPhone シリーズの名称は iPhone8 に統一されるのではないかと予想していますと。みんな iPhone8 とつくってことみたいだよ、この文だと。
で、その何、エディションっていうのが一番いいやつってこと？
まあそういうことだね。だから7プラスはないってことになるよな。
7プラスじゃなくて 7S でしょ。
あ、 7S はないってことになるよね。
飛ぶんだ
みたいだね。また iPhone8 と iPhone8 プラスは背面がセラミックガラスに変更され、地位互換のワイヤレス充電に対応し、 iPhone8 エディションはホームボタンレスになることですなるとのことですが、同じ 4.7 インチでも iPhone7 と iPhone7-8 では筐体サイズやセンサーの位置などが異なっていることも名称を iPhone8 シリーズに統一する理由として挙げられていますと。
なんか変なこと言ったよ今。
なんか言った
？iPhone7 と iPhone7-8 って言ったけど iPhone8 でしょ。
iPhone8 で、8と8プラスは9月15日もしくは22日に発売される可能性が高いと。エディションはやっぱりちょっと遅れる、みたいですね。サイズ的にはこのエディションが真ん中になるんだよな。
それ
ただ液晶の画面サイズだけで見るとエディションが一番でかくなるんだよね。上下が、ベゼル部分がなくなる分だけ。スケちゃん、もし買うならどのサイズ？
は？
もし買うなら。
それお金がないとかもなし、抜きにして？
抜きにして。
抜きにしたらエディションがいいよ。てか大きければ大きいほどいいじゃん。
あ、画面の大きさがね。
画面も大きいし、このいっぱいにで映し出されるのがいい。
ああ。じゃあお買い上げということで。
だけ買えんってな。
はい。それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にやってる記事です。アメリカアップル、インスタグラムの公式アカウントを開設。iPhone で撮影された写真や動画を共有という記事が上がってまして。今日ですね、アメリカアップルがインスタグラムの公式アカウントを開設しましたということはそうですよ。
へえ。
インスタグラムで、アップルと検索すると、あの右側に蝶がついた公式アカウントがありますんで、そこをフォローすると、まあ見れるようになると。これ記事が書かれた時点ではフォロワーさんが971名になって、てますが、今何人ぐらいになってんのかな。私も一応フォローはしておいたんですけどもね。
アップル？
アップル。
全部小文字？
うん、小文字でいい。
ハローってやつ？
それそこまでがどうかな。
アップルさんをフォローしますか？
あ、そうだそうだ、ハローだね。
フォローする。
うん。
アップルストアもあるんだね。
うん、ありますよ。ありますと。ありますと。今、フォロワーさんは32万9000。桁がちゃうやんか。フォロワー32万9000人だそうですよ。
その中に入ったよ。
入ったね。今のとこ投稿は9件。 これ記事の中では6人をフォローになってるのに今7人フォロー中になってるな。
え、私してもらったんかな。じゃあ、あ、違うよ、
言わないだろ、
人じゃないよ、みんな iTunes とか iBooks とかじゃん。
うん、アップルミュージック、ビーツ関係か。
何、ビーツしか読めんのか。
ビーツ。ビーツワンオフィシャルとか。
私フォローしてくれんかな。
してはくせんだろう。はい、これ iPhone で撮影した。写真とか動画のようですよ、今のところ上がってるのはね。
うん、
はい、そしてユーザーに対してはシャープ
ん
ショんシャープショットショットンショットン iPhone、
ショットオン iPhone でしょ。
あ、ショットオン iPhone か。のハッシュタグをつけて iPhone で撮影した写真を共有するよう促していますと。
なんかこれ全部くっついとるけショットオン iPhone なんだけど、ショットにポンって感じだよね。ショットにポンポン。
ショットにポン。
ショットにポン。
はい、ということで、すきちゃん自分で撮った写真、このハッシュタグつけて、つぶやくと全世界の人が見てくれるよ。
どうしよう、有名になったら。
大丈夫大丈夫。
売名行為。
売名。
ショットにポン。ショットにポン。
ショットにポン。ひらがなでショットにポンって書いておくね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもキナキナさんの方にあった記事です。コーチ。アップルウォッチ用バンドの新モデルを発表という記事が上がってました。
ありがとう。
コーチは昨年6月からアップルウォッチ用バンドを販売の販売バンドを販バンドを販売をバンドの販売を行っていますが、本日そのラインナップを刷新したことが分かりましたということですね。新たに販売が開始されたのはプリンテッドとレザーストラップやレザーストラップ with T ローズアプリケに加え、歴史レザーストラップやスネークストラップの新色などで新モデルの販売に伴い一部の旧モデルの販売を終了しています。ちなみに各モデルの価格は 31,320 円から 42,120 円となっていますと。
アップルウォッチが買えるぞ。
本体買えるで。
本体買えるぞ。あ、でもなんかおしゃれだね。欲しい。クリスマスこれでいいわ。
は？は？
どれにしようかな。
でもコーチのあの C のマークののがないんだね。
そうだね。
で、米国では8月の19日に出荷開始予定ということで、現在予約受付を開始しているそうですけども、日本の公式オンラインストアでは商品は掲載されているものの、すべて在庫切れで注文ができない状態になっているということだそうですよ。これは今現在もかな。
高知公式オンラインストア。
うん、今だとこれ旧モデルが買えるってことか。この 31,320 円ってのはこれ旧モデルなのかな。
これが
違う。
いや、そもそも売りに出とったことしたら知らんかったんだけどさ。あー、在庫なしになってる。これが新しいやつじゃないの。
新しいのは在庫なしになってるんだろうな。
いいの、かわいいの、花ついたやつ、いいな、
いいでしょ
う、うん、いいですね。でも本体が買える、
でも待って、
うん、
これってバンドだけの値段なの？
そうじゃないの、だって新モデル。
え、これ本体込みの値段じゃないの、もしかして？
いや
違う、
違うと思うよ。
バンドだけの値段
だって、あの38mm レザーストラップって書いてあるけん、いやー、だって本体ついとったら3万じゃ買えんじゃん、そもそも。ほら、バンドだけですよ。38ミリケース用アップルウォッチ対応って書いてあるの。商品詳細。だって、あれじゃん。
エルメスモデル。
本体ついとったら、この値段じゃそもそも買えんでしょ？
シリーズ1なら買えると思うけどな。シリーズ2は買えないだろうな。
だって、
そうか。
アップルウォッチ専用ストラップとして新登場って書いてある。
あ、そっか。38ミリケース用アップルウォッチ対応って書いてあるか、そういうことか。
そうね。そんな、こんな安かったら買うで。本体ついとったら。
買え買え。
そんなわけないじゃん。エルメスとかでも、
エルメスは十何万だもん。
エルメスに比べたら、それコーチはまだ、だってカバンにしたって買いやすい値段じゃん。庶民でも頑張ったら
庶民の好きちゃんでも買えるって。
いや、いいな、ちょっとベルト、え、いいね。
アプローチがあるからベルト買えばいいんじゃない？
だっけ、買えんちゅうにな、もうしつこいな、もう
はい、それでは次のニュースです。こちら携帯持ちにあった記事です。リスナーさんなんか言っとるよ、好き
ちゃん。リスナーさんって何？リスナーさんって。
リスナーさん。ドコモ、シニア向け優待クーポンを楽しめる D エンジョイパス、9日開始という記事が上がってました。NTT ドコモは55歳以上の世代をターゲットに、5万件以上のサービスの優待プランが月額500円で利用できる、D エンジョイパスを8月9日より提供します。 D アカウントがあればドコモ回線を使っていない人でも利用できます、ということで、お年寄り向けのサービスが始まるそうですよ。
お年寄り向けって言わんで
55歳以上向け。
あ、でもシニア向けって書いてあるね。
そうだよ、
私らそういう年代なの。
もう片足突っ込んどるでしょターゲット層に合わせ、レジャー、温泉、美容、生活、宿泊、グルメ&10のカテゴリーで様々な優待プランが利用できます。例えばカラオケでは1時間980円で昼間歌い放題、飲み放題が利用できるということですね。また居酒屋の中には昼飲み同窓会特別メニューとして2980円のプランが用意されますと、いうことだそうですよ。で、サービス開始を記念したキャンペーン、D エンジョイパス開始記念キャンペーンというのが行われるそうで、11月29日開催の日帰りバスツアーに抽選で11組22名が無料で招待されます。また、サービス開始直前、高橋真理子チケットプレゼントキャンペーンは、10月31日までに専用サイトで応募すると、アーティストの高橋真理子のコンサートツアーへ抽選で140組280名が招待されます、ということだそうですよ。
D アカウント、
D アカウント、
どういうこと？ D アカウントって何？
ローソンで D ポイントがもらえたりするときに D カードを作らなきゃいけないじゃない。
どこも使ってなくても作れるの？
あ、作れますよ。あのローソンだったら D ポイントで確か支払いができるはずですよ。ポンタポイントと一緒で、
も
う一緒でというか同じように。だからそのカードを使うためにアカウント登録かなんか、メールアドレスの名前かなんか登録しなきゃいけないんじゃないかな。はい、ということで、まあドコモユーザーの皆さんは使うと便利かもよ。ユーザーじゃない人も便利かもよ。
うん、上手に使ったらそれこそエンジョイできるよね。
そうですね、若返るかもよ。
いいね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。ソフトバンクのアクオスを買うとシャープの家電が当たるオンラインショップのキャンペーンということですね。ソフトバンクはオンラインショップのキャンペーン、アクオススマホ夏のダブルチャンスフェアを開始しました。期間は8月4日から9月4日までということで、期間中対象のシャープ製のスマートフォンを購入すると漏れなく AC アダプターがプレゼントされます。またキャンペーンページから申し込んだユーザーはシャープの家電製品などが当たる抽選に参加できますということで、キャンペーン対象はアクオス R、 アクオス EA、 アクオス XX3 かな、アクオス XX3 ミニ、スターウォーズモバイルの5種類、新規機種変更 MNP 転入のいずれかの手続きでも応募可能ですが、店頭受け取りを指定した場合は対象外となりますということで、これはプレゼントはなんだろう、ドライヤーとか、
うん、
ここにキャンペーンのなんかチラシというか写真が上がってるけども、具体的には何がもらえるのかな。
ヘルシエ、まあ、
ヘルシエ、
ヘルシオグリエ、
グリエ、
あ、ヘルシオシリーズじゃないわ、グリエとか、ね、ホットクックとか超音波ウォッシャー、
うん、お
ープラズマクラスタードライヤー、ペン型スキャナー辞書なぞるです
がもらえます。超音波ウォッシャー、あ、これシミ取りってこと？
洋服についた汚れをなぞって洗うって、へえ。
これ自体が振動するってことかな、超音波で
部分洗い
ってことだよな。
へえ、私これあったらいいかも、すぐ服汚すけ。
そうだよなすぐこぼすからな
これ欲しいこれ欲しい
アクを使うともらえるかもよ、
かわいいよ
はい、続いてはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アドビ世界各国の猫画像を届けるシャープニャドビの日キャンペーンを実施ということで、
いやーかわいいこの猫ちゃん。
今日世界猫の日なんですよ。
え、なんで？
国際動物福祉基金 IFAW が定めた8月8日の世界猫の日にちなんで、9000万点以上のアドビストックの中から厳選した世界各国の猫画像を届けるシャープニャドビの日キャンペーンを実施していますと。昨日はフォトショップでバナナの日でバナナが出るよっていうお話しましたけども、今日は猫のお話ですね。
へー、アドビだけニャドビか、なるほど、
うん、多分ねアドビクリエイティブクラウドの公式アカウントアットマーククリエイティブクラウド JP にハッシュタグシャープニャドビ、カタカナですね、ニャドビをつけてリプライすると、アドビストックの猫写真付きで返信がありますということだそうですよ。 かわいい猫の写真が送られてくるらしいですよ。これはツイッターでの話だね。
うん、
ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。っていうか、もしかしたらこれ今日一日だけの話かもしれないですけどね、これを聞いた時にはもうすでに時遅しになってる可能性がなくはないですけども、試してみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。ヤマダ MacBook、 MacBook Air、 MacBook Pro が7000円引きになるキャンペーンということだそうですよ。ヤマダ電機の通販サイトヤマダウェブコムにて MacBook シリーズ7000円オフキャンペーンが実施されています。キャンペーン期間は8月20日土曜日まで。 MacBook シリーズ全品が対象で、ヤマダウェブコム会員にログインしてからカートに入れると表示価格よりさらに7000円割引となるお得なキャンペーンですということですね。MacBook、MacBook Air、MacBook Pro それぞれが表示価格から7000円引いて購入が可能です。購入時の還元ポイントは 1%、ヨドバシやビッグは 5% ポイントになりますが、販売価格から7000引きを考慮すると販売価格の安い機種ならヤマダウェブコムの方がお得ということになりますということですね。MacBook シリーズ購入を考えの方、このキャンペーン乗ってみてはいかがでしょうか。ただこれカスタマイズができないんだよな、ヤマダ電機で購入の場合は。以上、空海 IT ニュース8月8日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですけど、ジミーちゃんが昨日小型船舶の話しとったっけですかね、現在の小型船舶免許区分で、
うん、これ最近は1級と2級と特殊っていう3種類になってるらしいですね。僕は知ってる5級っていうのは昔の資格みたいですね。
1級と2級しかない。
1級と2級と特殊。だから特殊ってのはあの水上バイク？
水上オートバイ。
うん。水上バイクを運転するには特殊ってやつを取らなきゃいけないみたいな。特殊級っていうのかな。
この人は何をするんだろうね、船舶の免許持って。
わかんな。
それから小型船舶免許のシリちゃんはもう二度と出てこんでいいって言っただろうが。すいませんがそれはできませんだって。 小型船舶免許の進級対象表っていうの写真も上げてくれてますけど、あなたが言っとる5級は確かに昔はあったんだね、
う
ん、
そうそうそうそう、
とか平成16年の11月に変わっとるじゃん。
だね。
でジミーちゃんは何をしとるんだろうね、船舶免許持って。
分かる、密漁。
あ、うちもそう思った。
密漁。
サザエがいっぱい取れたら送ってくださいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でてるちゃんが、私そうなんよ、てるちゃんのことが頭に浮かぶない。あの愛知県豊橋市のあの竜巻のねニュース見た時に、うわてるちゃんのとこ大丈夫かいなと思ったら、まさにてるちゃんが、最寄りのコンビニがえらいことに、我が家は無事ですが、で昨日のあの突風でトラックが横転っていう時、あのこれセブンイレブンだったんですよね、ガラスが全部割れて。
そうそ
う、うん、うん、
あと軽トラもなんかガラスにひびが入ったのを今朝 NHK でやってましたね。
あの動画あれでしょ、撮ってた男の子でしょ。
そうそうそうそうそう、
すごいね、あれいろんな曲に出てるね、あの男の子たち。
あとね、新幹線かなに乗ってる人がその竜巻を遠目から撮ってる映像もありましたよ、スマホで。
ねえと思った、あのちょっと、
うーん、竜巻なんて昔聞かなかったけどな。
最近多いよね。
ただ日本で竜巻って言わないよな、突風としか。
え、まだなんかその正式に竜巻っていう風になんか認めてないとかなんか言っとったよ、あのそのまだ分析中で。
ああ、いや竜巻注意報っていうのは出るけども、竜巻の被害がってのはあんまり聞かないじゃん。突風でという表現だよね。
それはまだ竜巻って認定されてないけじゃない。
誰が認定するのかな、
気象庁。うん、なんか分析しとるっていいよってよ今日。
うーん、
だけどそのどう見てもその通った風の通った跡がまっすぐだけ、多分竜巻じゃないかっては言うとったけど、う
ん、なんか屋根も剥がれてしまってる映像があったよな、うん。はい、ありがとうございます。
でも、うん、何もなくてよかった
けど、ま、そうですね、う
ん、なんかこないだから名古屋もその水大雨降って冠水したりとか、なんか今年多いね。
多いね、
うん、はい、はい。そして1531回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤシチさんが、昨日はバナナの日ということでフォトショップのツールバーをバナナにしてみました。 iMac の画面撮影しにくい。
ありがとうございます。
本当だ、これだけ色がついてるね。
私も撮ってみたんですけど、なかなか撮りにくかったんですよね。
はい、ありがとうございます。ジミーちゃんが、最近思うこと、空海の本編に流れる BGM がオープニングの時と同じだなって、別にいいんですよ。
ありがとうございます。あれはね、あのツイキャスで生収録した時にそのやり方でやっちゃってるんですよ、
わざと。
うん、本来はオープニング本編エンディングと BGM が3本あるけど、もう切るのがめんどくさいから、オープニングの BGM をケツまでずっと引っ張ってるんですよ。
みっちゃんね、早く編集終わらせてゲームしたい。
そんなことはないよ。なので今日の配信はちゃんと3種類流れるはずですよ。
そんなんで言って同じだったらまたちゃんと指摘してね。みっちゃん、
はい、
ありがとうございます。そしてジオちゃんが1531回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが、琵琶湖大花火大会が間もなく始まります。台風の影響で延期になるかと心配していましたが、実施されることになりましたってことで、アメリカンさんなんか見に行く言うとったもんね。
ですね。
あの席取っとるとかっつって。
うん。これがそのチケットかな。
1万発だ。
1万発だ。 松江と一緒だ。この椅子についてる連番 E の1020って書いてあるけど、一体何個椅子が用意してあるんだろう。
すごいね。で平日にするんだね。
だね、
うん。ジミーちゃん、琵琶湖の花火の音が家まで聞こえる。どこで上げてんの？大津で上げてんだろうか。
どっちで上げてるのかな。
ちょっと待って、どこって書いてあった？あ、滋賀県営大津港。あ、やっぱり大津だ。大津港、大津港沖水面一帯。船で上げるってこと？
まあ船上、あの海上で船、台船浮かべてやるんだよな。あの松江と一緒だよ。
はあ。
宍道湖があの台船2つで上げてたじゃん。
うん。
あの感じだと思いますよ。
で、アメリカンさん、琵琶湖お花火大会最高ですってことで写真上げてくれてるけど、綺麗な色の花火だね。すごい、よその花火見てみたいね。ジミーちゃん、テレビでも中継してる。
ジミーちゃんはエアコンの中で見てたわね。
すごいね、テレビ中継するんだね。
あの松江の水郷祭中継してるよ。あ、テレビっていうか、あの地元のケーブルテレビが流してますよ。
はい、
ありがとうございます。以上ですね。
チュリーちゃんが、
あ、もう一つか、はい、
1531回拝聴。ようやく夏空が続くようで、夏が来たという感じに明日からなりそう。
暑くなりそうってことか。
夏が来たって、もう夏、夏も中盤ですよ。そんなにあれだったんだ関東は。
ってことかもし
ん
ないな。まあ昨日から秋だしな、
暦の上ではね。
うん。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで毎週火曜日恒例の、
月ちゃんはもうここで退散します。
今週の月ちゃんのマック日記。
マック日記、さっき休憩時間に言われて、うー何もないでって言ってたんですけど、あの皆さん知ってますか？
知ってるだろう。
あのカメラが立ち上がるときって、あの蓋の真ん中に黒い丸がある、そのカメラの横に緑のランプがつくって知ってました？
うん、
以上。でちょっとあまりにもちょっと貧相なんで、私のネタじゃないんだけど、ちょっとねブログなんかな、これ見つけたんですよ。ね、まあ皆さん Mac を持ってらっしゃるとは思うんですけど、Mac を買うか迷っている人に送る Mac のメリットデメリット15個っていうのを見つけたんで、ちょっとこれを見ながら私があのこう買ってよかったなって思う部分とちょっと照らし合わせてみようかなと思うんですけど。まず Mac のメリット、1、デザインがかっこいい。うん、かっこいいと思う。 MacBook Air おしゃれだし、あのよくドラマとかでもね、あとパソコン使うシーン大抵 Mac だよね。
まあ多いね、
やっぱりその絵になるリンゴのマーク、あれが出るとかと書いてあると、ちょっとなんか、うん、ちょっと、うん、ちょっと、うん、いや出るが悪いわけじゃないけど、やっぱりリンゴのマークでしょそこはって思うんですけどね。2、洗練されたインターフェース。
インターフェース、 UI ってこと？
インターフェース、インターフェースって何？
インターフェースってあの USB とか、 あとあっちの方のこと。
インターフェース、
インターフェース、
分かる人には分かるインターフェースね。それから3番目にフォントが綺麗。
あ、それはよく言われるよな。
あの
Windows のフォントって汚いじゃん。
汚いとかって思わんけど、カクカク、うん、確かにちょっと 見やすいっていうかな。うん、確かになんかそのまだ私が Mac ちゃんと 手元にない頃に Mac 独特のフォントでなんとか体ってよく誰かが言いよったじゃん。松正体初代じゃない、なんだっけ、松大杉大松、なんかその名前のフォントがなかったっけ、あの漢字で書くやつ何だったっけ、なんかあるじゃん、聞いたことがない、私聞いたことがないフォントの名前があるじゃん、漢字で書くなんとか松、松じゃないか、
松
日本語で書いてあるなんかあるじゃん、何
わからない、何
杉、杉だったっけ、杉、
え
杉、なんで知らんのよ、
知らないよ、
なんか誰かよく言いよったよそういうこと、松杉、なんか木の名前じゃなかったっけ、杉、杉、なんか美しいフォントだって誰かが言うとったよ、
わからん、
まあ、言うとったのだけど、まあ、あの改めて Windows のそのフォントと比べて並べてみると、あー確かになって思いますけどね、うん、それからね4番目に圧倒的な起動の速さ、これは思います、
あーまあね
早いです、
ただその速いってのが SSD になって速くなってるってのもあるよな、
でも速いです。で5番目にサクサク動く、
サクサク動く、さあ、まあ、CPU の差がないかなと思うけどな、
あとキーボードが打ちやすい、軽いよねこのタッチがね、
まあ、それも機種によりだろうけど
な。なんで あなた何マックが嫌いな人な、えらいさっきからなんか否定的なことばっかり言うよね、いやいやいやそうだねとか言わんの、おかしいだろおかしいだろおかしいだろ、それからトラックパッドが超便利、
あトラックパッドは確かに便利だよな、
あのトラックパッドをみっちゃんがこの間勝手に設定しようって、私すごい使いにくくなってるんですけどね今、自分の癖と違うから。で8番目に持ち運びに便利、特に MacBook Air ですね、
重さってことか、
持ち運びにあのこう小脇に抱えたりカバンに入れたりね、
うん、
あと MacOS も Windows OS も使える、
あそれあるわね、
うん、
Windows 機で MacOS は動かない
もんな、そうだもんね、それからうるさいよカチカチ、デスクトップを複数作って作業効率化できる、
はいはいはいはい、あれは結局 Windows にあの機能はないのかな、
10になってからはあるみたいなんですけど、
うん、
あの作業はそんなにしやすくないとこのブログの人が書いておりますね、
うん、
まあ、こんな感じ、うん、でね Mac のデメリットも書いておられるんですけど、
うん、
一番まず価格が高い、
まあ高いわな Windows に比べたら、
そう、それから電池の減りが早い、
そう？それはあんまり感じないけどな、
それからソフトウェアやツールは Windows 対応のものがかなり多い、
あ、まあそれはしょうがないやな、
それからカスタマイズ性の高さなら Windows が20丸、
うーん、まあそれは言えるかもね、
それからパソコンでゲームをするなら Windows が20丸、
まあ、ゲームソフト自体が Windows 用が多いからな、
まあ、こんな感じなんですけど、このブログを書いておられる方的には、メリットが、メリットが多かったね、メリットの方がいっぱいあったね、デメリット5つしか書いてない、メリットは10個だからやっぱり Mac がいいって、
うーん、
皆さんはなんで Mac 使ってらっしゃるんですかね、
なんでだろう、
かっこいいけ、
あ、まあ、あ、僕はガレージバンドがあったから Mac に変えたんだけどな、編集するのにポッドキャスト、
私はなんで Mac なんだろう、空海やってるから、やってるからってやってるからって言ってもな、 私にはちょっと小判ですけどね、まだまだでもこのキーボードの下で光ってるこのライトがいいし、いいですね、
あ、バックライトね、
うん、もうなんかすごい、うん、なんだろうな、確かにね、なんだろう、私そんな、なんか偉そうに言うほど使っちゃおらんのんだけど、なんか Mac っておしゃれ心がある、遊び心がある、なんか Windows のパソコンってなんかもうやっぱ仕事で使うんけ、余計イメージがそうなんかもしれんけど、なんかこう真面目くさいっていうか、カクカク、そのなんかこパッて開いたらなんかプログラムなんじゃらかんじゃらどうじゃらこうじゃらビャーって
ビャーって
なんかこうなんかね、なんだろうな、なんだろうな、
ビャーってなんでビャーって
ビャーって、うん、なんかいいじゃん、この下にこうこの なんていうんだよ、この下にビャーって並んでるやつとか、
ドック、
あ、ドックっていうんか、
うん、
こんなんで置けるしさ、
うん、
あれなんでこれサファリだけ2つあるの、
はい、
あ、 iPhone のサファリがなんかドックの横に並んでる、いつの間にか前おらんかったのに、
あー、はい、iPhone でサファリ使ってたんじゃないの、
こんな風になるんだね、
うん、
なんかこうこのそれぞれのいろんなものがあるけど、そのなんかアイコンが可愛い、
アプリのアイコンってこと、
この下に並んどるじゃん、いろいろ、
うんうん、
iTunes とか、
うん、
App Store とかロケットみたいなんとか
ロケット、
なんかこのファインダーも可愛いじゃん、なんかこう外国っぽいっていうかさ、なんかこう可愛いじゃん、こうこれこれこれこれこれ、ウェーブウェーブウェーブウェーブウィーンってウェーブしてくれるし、
わからんな。
でなんか遊び心があるじゃんって、一つ一つのその機能のその表するこのアイコンっていうかあれが可愛いじゃん、
うん、
いいじゃん、いいじゃん、
いいじゃん、
いいよ、うん、なんかよくわから
ない、ええじゃん、ええじゃん、
まあ私はそれぐらいしか語れませんけど、皆さんはもっと語れる良さをいっぱいこう持っていらっしゃるんでしょうね、熱いものをね、ぜひ聞かせてください。
はい、
以上でした、ソラミ IT ニュース8月8日でした。お届けしたのは、
明日も暑いのかな、のみちゃんと、
すいません、なんか収録して仕事をくったくたになってビールがくるめない好きちゃんでした。
あ、そういうのね、
はい、なんとかしたいけどごめん、ちょっと待っててね、三四、
ただもの、ただ急に来たな。それではまた明日がなかったぞ、
ちょっと今日くるめんかったら明日の収録途中までお休みさせてもらってくるみますんで、絶対10日には
くるみながらやったら
カシャカシャうるさいじゃん、
ガサガサガサガサ
ガサゴソガサゴソ言う。だけど10日にはもう絶対発送し出荷しますんで、
出荷業務だね、
まあある意味業務でしょ、私の任務というか、もうね体がついてこないんですよ本当に最近、もう今日もなんか会社でその内戦があって、
うん、
内戦があって私先におらんかったっけ、代わりに部署の女の子が取ってくれて、電話があって、まだ降りてなんかまだ降ろさんのんかって、納品書ね、まだ降ろさんのんかって言ってられましたよって教えてくれたんよ、
うん、
それなのに私何思ったんか、突然ああまだですよ、待っとってくださいとか、突然自分一人で叫び始めてさ、その子爆笑しおるんよ、でどうされましたって言うけ、折り返しになってますよ電話って言うけ、あそうとか、 誰に向かって言ったんですか今って分からんとか言っててなんかと私ちょっとねおかしな行動しよるぐらい働いて頑張ってますごめん自分的には面白いけどすいませんなんかわけのわからんこと言って。じゃあね、ただものだんだん。
Soraumi ID News.